はい、こんにちは。
聞こえますか？聞こえてますか？
なんかこの確認
しながらやってる。
そうなんですよ。ちょっとこの前このねお話しする前にね、うん、ちょっといろいろあってですね、うん、2人ともちょっとビビりながらのスタートになりましたけど。
なっております。
かおりさんも会いたかった。
いや私もちょっと一瞬空いちゃったじゃない。
そうなんです。あのね、私がね脳みそがちょっと疲れすぎてですね、スケジュール調整をミスるというね、
いやいやいや
ことを起こしてですね、先週は一人ブツブツ喋る回になってしまいました。
いやどうでした？
いや一人は難しいです、
うん、難しかった。全然聞いてても、何マキコさん素敵と思ったよ。
いやもう一人だと、うん、なんかまだこんな時間進んでないみたいな、何喋ろう何喋ろうみたいな感じになったりとか、あとやっぱり私がいつも脱線するのを香里さんがいつも戻してくれるじゃないですか。
いやいやいやいや、
なんかそのアシストがないからずっといろんな方向に行ってるなって後から聞き直して、うん、おいおいって思いましたけども、
うん、
まあそんなところも私らしくていいのかなと思いつつ
そうだよ、はい、めちゃくちゃ良かった、ね、いい時間でしたよあれ聞いてて。
あ、本当ですか？
本当本当、あれもう私いない方がいいかしらとかも思うぐらいだったよ。
いやいやいや、もう私には香里さんが必要ですので、今後ともアシストお願いします。もう軌道修正してください。
オーケーオッケー、
ありがとうございます。ということでですね、いやいやいや、まあ、そろそろちょっとね、はい、一発コールを言ってから先週お話ししたことの香里さんに伝えたかった、私のやらかしをもとに思ったことをお話ししたいと思いますけど、大丈夫ですか？
もちろんです。
はい、じゃあよろしくお願いします。踊る内臓マニア。ということで始まりました、踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
はい、ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。今動くか動かないかで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分では全然ご自愛できていない全ての人に送ります。体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、ありがとうございますね。スケジュール調整、
うん
ね、皆さんはね結構 Google のカレンダーとかでね、うん、パソコンとかスマホでかっこよく管理をしてるんですけども、
うんうん、
私はねいくつになっても手帳が好きなんですよ。
あ、手帳派の人なんだ。
手帳派なんですよ。でも、うんうんうん、書くことが好きなんで、
うんうん、
もう全部書く、
何でも書く、
ね、何でも書きます。
パソコンよりもノート派。
パソコンよりも断然ノート派です。
うん、
だからね本当にアナログでよく手帳を出すといろんな人に紙ですかって言われてびっくりされます、うん、紙ですよ今時紙ですかって言われて紙ですよっていう感じなんですけど
うん、うん、
もう本当にね紙が好きなんですけどね、
うんうん、
それでこの間そのやっぱりやらかしたじゃないですか、うん、すごい脳の仕組みについて考えてみたんですよ。いっぱい習ったし。
お、習ったのね。
そう、うんうん、そうするとね人間の脳ってやっぱキャパシティがあるんですよね。
はいはいはい、
うんうん、そして仕組みとして生きる仕組みとして忘れることが機能として備わってます。
はい、非常によく忘れます
ね、うんうん、1日経つと 70% 忘れるって言われてるんですよ。
そんなに忘れちゃうの？
そう、
え
ほぼほぼ忘れちゃう。
70% なんて本当ほとんどじゃないですか。
そうですよ。
あら、
だからね、
うん、
もう本当にだから、でもなんで忘れちゃうのかっていうと、
うん、
スマホとかパソコンと同じで、うん、容量重くなると止まっちゃう、うん、ね、パソコンもいろんなファイルダウンロードしてビラビラね共有とかすると固まるじゃないですか固まるし、スマホもなんか動きがね、うん、全部開いたままにしておくとね全部なんかおかしくなったりとかするじゃないですか、
はい、
ね、あれと同じ仕組みが脳みそってなってるって思うと分かりやすくないですか？
ああ、わかりやすい。やっぱりもう減らしとこうって脳が勝手にこうデトックスするという感じなのかな。
そう、そうなんですよ。だからいらないものは忘れる
ってことは 70% ぐらいはいらないものっていうこと。
そう、まあ忘れいらないものだったりとか、と詰め込みすぎだとやっぱり 70% の中にも必要なものが入ってきますよね。
なるほどね。そこの取捨選択はうまく、まあなかなかいってないから、あれ忘れちゃったって話になるってことか。
うん、で今の人って、うん、めちゃくちゃ情報が多いじゃないですか。だってさ、
うん、
もう過去とちょっと比べてみて、情報量の多さを、
うん、昔はパソコンとか、しかもスマホとかもなかったから、うん、新聞とかテレビ、うん、雑誌とかぐらい。
しかもテレビもさ、うん、すごいチャンネル数少なかったよね。
だよね。 CS とかなかったしね。
なかったですよ。子供が見るって言ったら4、6、8、10、12ぐらいで、
うん、
12マニアックだなみたいな、
うんね、アニメ的な感じだったよね。
なんか大切なことやってるとき違うことしてるみたいなチャンネルがなんか1個あるなみたいな感じで。でも、ね、それだけすごい情報量も少なくって、
うん、
でさ、例えばさ、街の広告一個にしてもさ、うん、
あ、
昔ってそんなになかったよね。
なかった。で、しかも電光で今ね、広告とかやってるし、ね、
うん、飛び出してきたりするでしょ。
するよね。猫とか、お、大丈夫かとかいうのあるよね。
そうでしょ。バックトゥーザフューチャーだよ。
本当だよ。
そう。だから電車もテレビじゃん、もう。
そうな、あれすごいよね、見ちゃうもんね、
うんうん、私ね、うん、昔ハリーポッター見た時に、
うん、
ポスターが動くってすごいなと思ったんですよ。
え、そんなんだったっけ。
そうだよ。なんかさ、ハリーポッターってさ、なんかポスターとかが動くの。
え、あの何、歩くと動いて見えるとかじゃなくて、
なんかだから普通になんかこう貼ってあるポスターとかがとか絵とかが普通にこう動くっていうか、お話テレビみたいな感じで、であれってすごい、私若い時の映画だと思うんだけど、
うん、
すごい昔だと思うんだけど、
うん、
その時にそんなチラシポスターとかなかったんですよ。
ないのね、きっとね。
だからここ最近の話。そう、私からしたら、
はいはい、
しかも、そう、なんかそれでさ、 SNS を開くとさ、
うん、
もう SNS だってインスタグラムだったり X だったりっていっぱいあるんだけど、
うん、
なんか見ちゃうじゃん。
見ちゃう、
見ちゃうよね。
常に情報に溺れてるというか、侵されてるというか。
そうなの。そうすると脳みそはさ、うん、もう入ってくるものパンパンパンパンパンパン。結構数年前に私聞いた時に、現代人って、うん、あの江戸時代の人の一生分の情報を1日で得てるって聞いたことあるんだけど、
マジか。
多分今2年分ぐらいになってるよ。
あ、さらに倍になってる。
多分ね。
そうだよね、
そうだよね、そうなの。だからね、私は本当に今もう、あ、これはちょっとと思って、うん、じゃあタスク管理とかね、どうすればいいんだろうって、私いろいろ今まで手を変え品を変えで手帳を変えたり、
うん、
なんかもうパソコンで作ってみたり表とか、
うんうんうん、
でもいつも三日坊主で続かなくて、
わかる
っていうのでやってたんですよ、
うん、
だこの間ね、
うん、
方眼ノートの使い方の講座を受けたんですよ。
何何、方眼ノートって。
方眼ノートってあの方眼紙の方眼、方眼ノート、はいはい、
うん、
うん、の、私もともとこう横一本のノートより方眼ノートが好きなんですよ。
マジで。
うん、なんかこうルール無用でいける気がして。
ああ、どういう風に書いてもいいよみたいなね。
そうそう、あの横のやつずれるとちょっともうダメな感じがしちゃって、
うんうん、しちゃう。それすっごいわかる。なんかもうずれてるってなるよね。
そう、方眼ノートね、気になんないですよ、それが。
確かに確かに、
気になんないくせに線とか引くときバッチリ引けるし、でね、昔この方眼ノートの使い方っていうのは本で読んだことはあったの。 だけど実践に至んなかったんだよね、うん、よく分かんなくて、
うんうんうん、そうよく分かんない。今聞いても使い方って何、
使い方っていうのがあって、
うん、
でその使い方を教えてくれる人と知り合ったので、もう息子も一緒になんか巻き込んで、
うん、
一緒に受けようよって言って親子で受けたんですよ、うん、
ほらいいじゃないですか。
そうだ、子供には授業のノートの取り方を教えてくれて、
うん、
で私にはなんかこうその目的別のやり方を教えてもらったんだけど、
うん、
でも思えば子供の時にさ、うん、ノートの取り方なんて教わったことないよね。
ないよ、ないない、
取り方
ない。
これほんとびっくりして、うん、あそうだないじゃんって思ったの、
うん、だからそれを教えてくれちゃうんだ。
そうそう、でその方眼ノートを作った方っていうのが、
うん、
まあ、なんかその本も出してるんだけど、
うん、
まあ、やっぱ脳科学のことも勉強してるんだよね。
あなるほどね、うん、
だからノートをどういうふうに使うと効果的なのかっていうのを全部教えてくれて、
うんうん
うん、だから結局やりたいことってさ、勉強するんだったらインプットとアウトプットじゃん、
はい、
でも黒板とかをバーって書きっぱなしにしてもさ、
うん、
なんか分かりにくいじゃん。
ただまあインプットして書いてるだけで、写してるって感じかな。
写してる、うんうん、そうそう、うん、でそれからどうやって発展するのかっていうのとか、
おお、なるほど、
なかなか。そうだからそこに例えば分かんないことがあったらそれをまた別で書き出して、それの解決方法までこう1ページで見れるようにしてあげるとさ、すごい分かりやすいじゃんみたいなのを、
うん、
まあこう勉強バージョンを教えてもらったんだけど、
へ、
うん、でなんかそれもあ本当だってなんか習ったことない本当だと思って、
うん、
で、まあ、それはそれですごい勉強バージョンはいいんだけど、私の場合は勉強もだけど、
うん、
なんせこのやることリスト、
うんうんうんうん、
もうさ、私一応お母さん業やって、
うん、
大家さん業やって
2つ
そうでさ、その PTA とかやって、
はあ、3つ
うん、でビジネスコミュニティも入ってて、
うん、
でそのお仕事もあってでするとさ、あとやっぱりお母さん業の他に家政婦業と思うんですけど、なんか掃除洗濯とかさ、うん、そういうの、トイレ掃除とかお風呂掃除とかで、そういうのもあるとさ、もう私何人分みたいな、でお母さん業も結構こういろいろこう枝分かれするんだけど、
うんうん、
まあ子どもの栄養を考える栄養管理事業と、
はいはい、
あと習い事の振り替えとか、
うんうん、
その今日休んであそこに振り替えてみたいなののマネージメント業ですよね。
うん、なるほど、
う
ん、
そう、そして学校のその連絡をもらってちゃんとそれをこなすという、これまでにこれを用意してくださいみたいなのを、まあ見逃すとアウトみたいな、
やばい、しっかりとしたマネージメント業
そうマネージメント業で、そのもうそれをやってるとなんかね、もうね、何やってるか分かんなくなっちゃうんですよ。
なるほど、それは分かんなくなるよ。
そう、でも一回ね、自分のタスク書き出してみるとすごい分かりやすいよ。
あ、書き出してみたのそれを、
うんうんうん、細かいことまで出していくとさ、
うん、
すっごい細かいことだけど、
うん、
じゃあお掃除業って言ったって、じゃあ水回りだけでさ、
うんうん、
洗面所があってトイレがあってお風呂場があってキッチンがあってってなるでしょ。で水回りのお掃除って金運に左右するっていうから、もう超するんだけど、
えらい
でもねでも全部ね、ついで掃除なんですよ、
うん、
あ、なんかそれを全部タスクに入れちゃうと、もうなんか何もできなくなるんで、風呂に入ったら風呂掃除みたいな、
あー分かる、
トイレ入ったらトイレ掃除で、髪の毛乾かしたら洗面所掃除みたいなことするんだけど、
うんうん、
それでもやっぱりさ、忙しくなると後にしようって思って、そして気がつくと、あれなんか薄汚なとか
そう
たりする、忘れてたじゃんみたいな
ね。えやっぱりさ、一番後回しにしがちなところになっちゃうけど、 でも実は毎日触れるところだからすごい気になっちゃうってとこだよね。
そう、だからそれをさ毎日この、うん、この大きく分かれても6個か7個あるものを私の仕事を細分化すると、うん、お母さんってどれぐらいの仕事をしているのっていう、まあ、お母さんに限らず家のことを担当としている人って、ね、ゴミ捨て場だったりとか、ゴミ捨てだ1個もね、
うんとね、そう まとめてね、まあ、いろんな部屋から集めてね、そうそうそうそう
集めてね、
うんう
ん、でもなんかフローリングワイパーみたいなほこりを取ったり掃除機かけたり、うん、じゃあシーツ洗おう、枕カバー洗おうっつって、で雨が降ったら洗濯物たまるしとかさ、
ね
え、ね、で濡れてるのに子供からバスタオル取ってって言われてちょっと半乾きですみたいなやっちゃったせいみたいなのがあったりとか、
ごめんごめんみたいなね。
そうだからね、本当にね、書くっていうのが私の中ではね、めちゃくちゃ大事になってきています。
なるほど
ね。でね、そうそう、うん。でもね、ちょっとね、私熱を振るって話しすぎて、うん、どんな風に私はやってるのかっていうのを話す前に時間来ちゃったんだよね。
あっという間ですね、これ。もう本当に足りなくて。本当に先週さ、え、まだかなみたいな感じだった。あっという間じゃなかった？
いやいやいや、なんかねドキドキしてたから、
あ、そっか、愛
の手がないみたいなやっぱりね、かおりさんと一緒が落ち着きます。
いや嬉しい、ありがとう、
はい、よかったです、今日はお話ができて。
いや本当に、じゃあちょっとまた来週に続くという感じで、次回に続くって感じでね、
はい、
今日はこの辺にしときますかね。
はい、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。ということで今週も踊る内臓マニア、もうね、マキコさんのお話、目から鱗みたいなお話もありましたが、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録をいただきますと、マキコさんがですね、毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間体験参加することができるんですよ。
はい、そうなんです。これね、簡単だけど絶対にみんな身につけてほしいことなので、うん、ぜひぜひご参加お待ちしてます、
はい。まあ、前回言ってた朝の伸びってやつですね、ぜひ皆さん参加してもらえたら嬉しいです、はい、LINE 登録お待ちしております。それでは今週もですね、お聞きいただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
番組をフォローして来週も聞いてね。バイバイ、
はい、バイバイ。